ひろこの星のアムリター。こんにちは。日曜日の昼下がり午後2時からお送りする星のアムリター、パーソナリティのフィービーひろこです。夢の谷放送局レッドチャンネルでお届けしています。星のアムリタのアムリタというのは仏教ヒンズー教用語で天上のミルクのこと、魂にとっての甘い露、霊薬となる滋養あふれるミルクのことです。この番組がこの世界で時折ちょっとした生きづらさを感じてしまう繊細さん、独特の感性や感覚を持った方たち、そしてちょっと変わった脳の作りをされている方たちにとっての星のオアシスになれれば素敵だなと思っています。どこか異邦人的感覚を覚えてしまうような時に、星のアムリタが内側の渇きを癒す銀河のミルクシェイクや心安らぐホットミルクになれたら幸いです。この番組はクリスタルガーデン、星のオアシス、そしてご縁、応援、冒険をテーマに夢のある番組をお届けする夢の谷放送局神戸スタジオからお届けしています。
トークライブレディオ夢の種。
こんにちは、今日はちょっと異習慣コミュニケーションっていうものについてお話ししたいなと思っています。異習慣コミュニケーションってちょっとね言葉が硬いんですけれども、まあ、要するに異種だから、まあ人間と動物とか人間と植物とか、まあ、言葉を介さないコミュニケーションのことを指しています。で、まあちょっとね、聞き慣れない言葉かもしれないけど、まあ日本人って割とそういうのって普通にされてるというか、例えば、まあ植物が好きな方だったら、やっぱり植物にね、話しかけたり、動物が好きな方だったら動物に話しかけたりしてるし、まあ関西だと割と何でもおとかさんをつけて、こう擬人化するみたいなのが、お豆さんとかお芋さんとか、なんかこう親しみを込めて呼ぶみたいなのがあって、割と日本人は昔からその自然界みたいなねものとつながり合って感応し合って生きてきた民族なんで、割と当たり前にやってる感覚じゃないかなって思っています。で、そのコミュニケーションってやっぱりその言葉を使うコミュニケーション、まあ頭と頭でするコミュニケーションと、やっぱり心と心でするコミュニケーションがあると思うんだけど、まあ異習慣じゃなくても、例えば人と人の間でも、頭と頭でするコミュニケーションもありますよね。なんかディベートとか議論とか。でも、やっぱり心と心で、通じ合うみたいなコミュニケーションもあって、で、異習慣の場合は言葉がないので、やっぱりこう、もうちょっと深く感じてみないと相手が何を伝えようとしてるのかがわからない。例えば、まあ、異習慣じゃなくても赤ちゃんとか言葉を話さないちっちゃな子供とかだったら何を伝えようとしてるのかなっていうのをこっちがやっぱりちょっとこう感じ取らないとできないコミュニケーションで、そういうのってやっぱその本当はすごく大切だなって思っています。っていうのはやっぱりその言葉を返してしまうと、どうしてもその言葉に含まれた意味が人によって違ったりするので、そう育ってきたね環境とか文化背景とか、まあ、脳の作りとかでやっぱ同じこと話してても会話が噛み合わなくてどんどんずれていっちゃうみたいなこともなきにしもあらずだし、まあ、近しい関係親子とかその親友とか夫婦とか恋人の間でも、近しければ近しいほどこうちょっと決めつけて、きっとこうなんでしょうとか、そういうふうに言うってことはこう思ってるんでしょうみたいな感じで勝手に思い込んで なんかこう話してしまうこともあって、そうするとせっかくのコミュニケーションがすれ違いになってしまうっていうこともあるので、やっぱりちょっとこう心と心でもうちょっと感じ合いながらするコミュニケーションってとても大事だなって思っています。で、その異種間コミュニケーションなんですけれども、それについてね、書かれたね本があって、私がすごく好きな動物は全てを知っているっていう本があるんですけれども、それはそのハリウッドの聖者と呼ばれたアレン・ブースさんっていう方が書かれてて、まあ、彼はその新聞記者として成功されたんだけれども、その後映画界に進出というか、ハリウッド映画のプロデューサーとか記事を書かれたりされてた方なんだけど、まあ、たまたまそのすっごい有名な名誉権をお家に預かることになって、それはもうその何百億ドルとか稼ぐようなすごい名犬、ストロングハートっていうね、その頃流行っていた映画に出てた犬なんですけれども、それをねひょんなことで預かることになったら、あまりにもその犬が素晴らしいというか、なんかその輝いているオーラを放ってて、その風格と佇まいと、なんかちょっと彼は圧倒されてしまって、この犬が何を考えているのか知りたいってなって、でもやっぱりこう犬語がわかんないから、うーんってなってたところで、その異種間コミュニケーションの達人って呼ばれる方がなんか砂漠にいるっていうのを聞きつけてね、会いに行くんですよ。でもそのまあ砂漠のさすらい人みたいな人だから連絡先もないし、まあ人伝えであそこにいたよみたいなので行って、まあ運よく会えたんですけれども、彼はなんか砂漠にねいてて星を見上げてて、でそのブーンさんは隣でその犬のことが知りたいんだけど、どうすればコミュニケーション取れるのかみたいなことを質問するんだけど、すごい寡黙な人だからずっと黙ってて、もう1時間ぐらいずっと一緒に星をね、夜だったんで星を見てたらしいんですよ。で1時間ぐらいしてポツンとその犬に関する意見もあれば犬の事実っていうのもあって、どっちが知りたいんだいみたいな、で犬に関する意見を知りたいなら人が書いた本を読めばいいけれども、犬に対する事実を知りたかったら直接犬に聞くしかないって言われて、でブーンさんは別に本とかいっぱい読んでたから別にその意見が知りたいわけじゃなく、本当に犬のこと知りたいと思ったんで、じゃあと思って家に帰って犬に教えてもらおうと思って、犬に向き合ってこう犬が教師、私は弟子みたいな感じの関係、まあしつけでは絶対やっちゃダメなことになってるんですけれども、とにかくそうやってみようと思って散歩の時も、まあ、犬が行きたい方向に生かすみたいなことをやってて、まあしつけではね絶対ダメなんだけど、でもとにかくそうやってみたらその犬が本当に賢くていろんなことを教えてくれてみたいなことで、なんかその世界、見える世界がバッて広がってっていうことがあって、そこからその異種間コミュニケーションに興味を持っていろんな動物とねコミュニケーションを取るようになって、でこう庭になんかスカンクがやってきてたらしいんだけど、そのスカンクにも西風っていう名前をつけて、その生き物っていうのはまず基本的に褒められるのが好き、でそれはまあおべんちゃらとか通じないから本気でその素晴らしいと思っているところをこう一生懸命感じて心の中で伝えるみたいな、でそうすると向こうも心を開いてくれて信頼してくれるようになるみたいな、でその西風、スカンクの西風はその奥さんとかね子供も紹介しに連れてきてくれたりとか、とっても仲が良くなったり、まあ、いろんなね動物に対してそうやってコミュニケーションを取っていった結果、もう最後には家の中を飛んでいるハエとまで仲良くなるみたいな、そういう不思議なことが起こって、そのハエにもフレディっていう名前をつけて、フレディってこう指をねこうバーって出す、刺すとフレディがやってきてその指先に止まるみたいな、でも人間ってちょっと肌には止まられると気持ち悪いから肌はやめてねって言ったら肌はやめてくれるみたいな、本当になんか最終的にはそこまで行ったみたいな本で、やっぱりそのすごくね、なんていうのかな、その生き物とのコミュニケーションについて書かれているんだけれども、やっぱり人間同士であってもそんなに変わらない気がするというか、やっぱり 誰でも褒めてもらうと嬉しいし、でも頭同士だとどうしても相手の悪いとこをね、見つけて、ちょっとこう、マウントではないけど、やっぱどうしても上に立ちたいみたいな頭って働くから、そうじゃなくて、もうちょっとこう、お互いにすごくこう、いいところを感じ取って、で、敵意ではなく、好意みたいなものを示すことによって、向こうも心を開いてくれるって、子育てもやっぱそうじゃないかなって思うし、なんか頭の決めつけではなくて、その、もうちょっとこう、深いところで感じてみてっていうコミュニケーションがすごい大事だなっていうのを改めてその本を読んで思ったんですよね。だからやっぱりその、なんていうのかな、もうちょっとこう、子供とかちっちゃい子とかも言葉足らずでなかなか思っていることをうまく話せなかったとしても、何かを伝えようとしてたらこっちが感じ取るとか、あるいはそのいろんな人に対してもやっぱりこっちが敵意を出してたら向こうもやっぱり敵意で返してくる確率ってやっぱ高くなってしまうから、こっちが心開いてると向こうも心開くとか、やっぱそういうその目には見えないけど気みたいなものを発しているので、なんかトゲトゲしたものを出すと生き物は誰でもちょっと嫌だなってなってしまうっていうのが基本にあるなっていうのを思っているので、なるだけそういう風にこう、そこから学ぶというか、好意を持って話すとか、なんかいいところを感じながらコミュニケーションするとか、まあ、そういうことがね、すごい、大事かなっていうことを思っています。ということで、ジングルを挟んで後半に向かいたいと思います。
夢の種。
後半は私がね、宮崎県の綾町というところに住んでいた時に出会った2匹の猫ちゃんとのちょっと不思議なお話をしたいと思うんですけれども、私は子供が生まれてから12年間、まあ、子供が小学校卒業するまで宮崎県の綾町というところに住んでいました。で、そこはなんか照葉樹林の町って言って、こう生態系豊かな、自然が豊かなところで、で、その川のね、横の、家が7軒ぐらい固まってあるところの1軒に住んでたんですけれども、子供が多分保育園か小学校に上がるかぐらいの時に、まあ、そのあたりをずっとうろついている野良猫が一匹いたんですよ。で、その野良猫は、まあ、ちょっとね、あんまり可愛くないというか、そのブチャッとしてて、こう、なんていうのか、主みたいな感じで、あんまりこう、全然人懐っこくもないし、せっかくもちょっときつくて、多分猫映像とかになってたのか、やっぱり顔にも傷とかあって、で、まあ、みんなね、その、ブーニャンって呼んでて、で、その、割と近所の人たちはみんな犬を飼ってたりとかして、割と動物好きなんで、ブーニャンのことは気にしてはいるんだけれども、まあ、冬とか来るとね、大丈夫かなと思ったりするんだけど、ブーニャンがあまり可愛くないために、って感じになっていて、で、そのブーニャン、まあ、性格もちょっときついというか、なんか人がね、座って物とか食べてると、後ろからわって来て、バーンってなんか爪で取ったりとかして、なんか普通にこう甘えてくれたらみんなあげるのに、なんかこう、みたいな感じで、まあだからみんなね、ちょっとブーニャンのことは心配だけど、まあちょっと可愛くないからね、みたいな感じだったんですけれども、そんな中、一人だけ本気でブーニャンを可愛いって言ってる人がいて、それはこっちの人じゃなくて、ちょっと車で30分ぐらい宮崎市からね、通っ って出勤に通っている女性の方で、でこの家からね5分ぐらい徒歩5分ぐらいのところに大型温泉施設があって、主泉の森っていうね、ですごいこうあの物産館もあるしレストランもあって、まあ何台も観光バス来たりするような施設があったんだけど、そこの物産館で働いている方だったんですよ。で毎朝出勤する前にそのブーニャンを探して、なんかわざわざ車を止めて、なんかこうブーニャンの餌みたいなのを持ってきて車から降りてブーニャンにあげてたんだけど、本当にこうブーニャンをこう撫でながら可愛いね可愛いねって言ってて、可愛いのかなってこうみんなね、なんかブーニャン可愛いかみたいな感じになってたんだけど、その人は本気でブーニャンを可愛がってて、っていう感じだったんですよ。それでその、まあ、ブーニャンもねだいぶ年を取ってて、もう今年の冬大丈夫かなって言われて3年ぐらい生きたから、すごい生命力だなってみんな言ってたんだけど、まあ、やっぱり年を取ってきて、まあ、とうとうねあのもう寿命かなみたいな時が来て、でその後日近所の方に聞いた話なんですけど、そのブーニャンはもうダメ、自分がダメだっていうことがね分かった時に、なんかその主泉の森のところまで行って、その施設のね中の物産館の自分を可愛がってくれていた女性の方の前まで行って、いきなりこうバタッで倒れたらしくて、でその女性の方はああもう終わりなんだなって思って、もう仕事終わったら段ボールにそのブーニャンをね入れて家に連れて帰ってあげて、まあ体をきれいに拭いてあげたらやっぱりその晩亡くなったっていうことで、やっぱり猫って分かってるんやわすごいねみたいなことをみんな言ってたんですけれども、そのブーニャンが亡くなる 1,2 週間前にちっちゃな子猫を連れてきてたんですよ。でみんなあの子猫はどうなっちゃうんだろうみたいな、ブーニャンが死んじゃったら餌とか取れないしみたいな、でやっぱり野良だからなんかこう人を見ると逃げちゃって、近所の人はなんとか餌をあげたいと思うんだけど、見るとパッて逃げちゃうから餌があげれなくて、このままだとこの子猫ちゃん死んじゃうからどうしようみたいにみんななってて、でその子猫ちゃんまたブーニャンと違って可愛かったんで、もうみんななんかいろんなあだ名で勝手に呼んでるみたいな、そのクルとかクルミとか全然違う名前で呼んでる方もいて、それぞれこう あの子猫がみたいになってて、でそのうちの子はすごいこう動物がすごい好きな子で、まあ、本当はね犬を飼いたかったんだけど、まあ、もちろん猫も好きで、そのクルって呼んでたんだけど、クルと仲良くなりたいっていうこと でなんか多分自分で考えたと思うんだけど、玄関の前にこうしゃがみ込んで座ってこううなだれて寝たふりをするみたいな、でその横にお皿にちょっと猫のねおやつみたいなのを置いてあげてみたいなことをずっとやってたら、だんだんそのクルが近づいてくるようになって、でこう餌を食べて、でそれでもずっと寝たふりをするみたいなやってたら、本当になんかこう寝たふりしなくてもやってくるようになって、手からも餌をもらうようになって、最終的にこう撫でさせてくれたりとか、すごくこう人懐っこい子猫になったので、まあもう近所の人もみんないろんな名前で読みつつ餌をあげたりとかして、ですごい人懐っこい子猫になったんですよ。でうちの向かいのお家の方が家猫としてそのクルを引き取ってクルミって名付けて家猫になったんですけれども、その家猫になった途端もう一歩も外を出ない家猫になって、全然姿が見えない、でもなんかその2階の窓にいつもシルエットが映るから、あクルがいるよみたいな感じで、まあね触れないのは寂しいけど、まあ、幸せになってよかったねみたいな感じだったんですよ。でそれで、まあ、そうこうしてそのうちに、うちはハムスターを初めて飼った動物、ハムスターでチベット語で あの風っていう意味のルンっていう名前をつけて、すごく活発で人懐っこくて可愛かったんですけど、なんかある夏のお盆の時にやっぱ夏暑さと湿気にやられて、やっぱお腹壊してしまって、でやっぱり一回あのちっちゃな動物はお腹壊すとなかなかもうダメっていうか、もう見る見る毛づや悪くなって痩せていて、であもうこれダメだなって思ったんで、その晩こうゲージから出してお布団の横でね一緒に私は寝てて、ただやっぱ夜中に息を引き取ったんですよ。でそのうちの子目が覚めて、あルンが死んじゃったよって言ったら、あーってすごいショックを受けて、でもまあ子供ってすごい不思議な感覚を持っているから、なんかルンが気球に乗って天国にね上がっていくのが見えたみたいな。でやっぱそのいいところに行ったから、そのことについては心配じゃないけど、やっぱり死んじゃったっていうことが悲しいって言って泣いてて、その初めて生き物の死に直面したから多分ショックがあったと思うんですよ。それでまあ朝になっても、まあ、泣いてて、うーんって思ってて、その頃私たちは、まあ、2階にリビングがあって、そこで寝起きしてたんだけど、まあ、朝ね、こう階段降りていって、で、玄関を開けたら、なんとそのクルが座ってたんですよ。で、2年間1回も家を出なかったのに、へ、クルがいるみたいな感じで、その玄関のドア開けたら、そのクルが当たり前のようにこう上がってきて、で、なんかトコトコトコって階段を登っていって、で2階でずっと子供と遊んでくれて、夜になっても帰らず一緒に寝てくれて、もう子供はもう大はしゃぎ、クルが来てくれた、クルが遊んでくれた、クルが一緒に寝てくれた、すっごいご機嫌になって、それで多分もう大丈夫と思ったのか、次の日になってまた朝になったらトコトコトコで自分で階段降りていって、で、まあ、そのお家に戻っていって、また一歩も出ない家猫になって、なんで分かったんだろうと思って、すごいこう、すごい不思議だったからね。で、うちの子とか、やっぱりその、死んじゃったルンが、クルに言ってくれたのかなとか言ってたけど、でもまあ、猫とネズミだけどね、とか思いながら、って思って、でも、なんだろう、やっぱりその感じ、取ったのかなっていうね、多分自分が、まあ、人が怖かった時に初めてこう心広かせてくれたみたいなことに、まあ、ちょっと恩義を感じていたのかわからないけれども、まあ、それまでだって別にね悲しくて泣いてることとかあったけど、やっぱりその本当にこれは言ってあげないとっていう何かを感じ取ったんじゃないかなって、こう見えてなくて距離があっても、やっぱ動物ってその感じ取る力がね、やっぱ人間とはもう雲泥の差で、まあ聴覚もね、視覚あるって言われているし、何かを感じ取って来てくれたんだなって思って、やっぱ猫はすごいなって思って、本当に無駄なことをしないっていうか、本当に必要な時だけ来てくれて、必要なくなったらもう去っていくみたいな、あんなことはなかなか人間はできないっていうか、人間ってどうしてもちょっとこうおせっかい焼きすぎたり、やかなすぎたり、なんか気を使いすぎたり、なんか難しいというか、その必要なことを必要な時になんか去ってやってあげて、去って去っていくということが、いやなかなかできないので、本当にその猫ってすごいわっていうのをその体験から、まあ、感じました。それでやっぱりそういうね、なんかその猫の心をまあ開かせた子供もやっぱすごいなと思ったんです。じっと待ってあげてね、無理に引き寄せたりせずに向こうが心を開いてくれるまで待つっていうことと、まあその猫とちゃんと猫は分かっていて、なんか必要な時に来てくれるみたいな、だからやっぱその私たちが思っている以上に動物とか、まあ、植物だってね、なんか多分心通じ合うと思うし、なんかいろんなそういう存在と一緒に地球に生きてるってことをやっぱりちゃんと覚えておくことって大事だなって思うし、そこから学ぶこともすごくあるんじゃないかなって思ってて、その必要な時をちゃんと察してじっと見守るとか、 ただそばにいてあげるとか、なんかこうそういうコミュニケーションができるように人間もなっていくと、いろんなそう誤解とか、本当はお互いすごくね愛があるのに、なんかすごくすれ違うとか誤解されるとか、なんか押し付けてしまったり、なんか気遣いすぎて変になったりみたいなこともやっぱちょっとね、少なくなっていくのではないのかなっていうことを思ってて、だからやっぱりこうね、一週間コミュニケーションを通して、なんかコミュニケーションをもう一回ね学ぶことって人間にはすごく大事なことじゃないかなって思うし、多分昔の日本人は割と当たり前にできていたというか、そこがすごく日本人の素敵なところだったんじゃないかなみたいな、だからそのね、あの察するみたいなこととか気を読むみたいなことも、ただその気を使いすぎておかしくなるとかじゃなく、本当になんかもうちょっと内側で感じてみたら、そういう動物みたいにね、必要な時にそっと手を差し伸べて、そうじゃない時はその人の、あの持っているペースとかリズム大事にしてあげて、そばで見守るみたいなことがなんかできるようになっていくんじゃないかなっていうのを、まあ、思ったりしていて、なのでまあなんかね、いろんなものにねちょっとね話しかけてみるっていうのもちょっと楽しいので、やってみたらどうかなみたいな、まあ、言葉に出すとねちょっと恥ずかしいから、やっぱり心の中でねいろんな挨拶してみるとか、こうどっか行ったらね山とかね木とかね動物とかにね挨拶してみるとか、まあ、そういうことしてるうちにだんだんこう感じる心っていうものがなんかこう発達というかしてきて、やっぱ感じ合えるっていうのは喜びだと思うので、いいんじゃないかなと思っています。そろそろいい時間になってきたのでエンディングに向かいたいと思います。お送りしてきた星のアムリタも終わりの時間が近づいてきました、今日は一週間コミュニケーション、心と心で通じるコミュニケーションについてお話ししました。やっぱりそのコミュニケーションっていろいろ今言われているんだけど、まあ私的にはね、そのちょっと例えば一般に言われているコミュ障みたいに言われている人も、本当はちゃんと感じる力があって、その言葉をうまく発せなかったり、なんかこううまく考えをまとめられてないだけで、なんかもっとそのそういうことで測れるものでもないなみたいなことをちょっと思ってたりもします。だからなんかやっぱね、心で感じてみて、言葉もすごく大事だし、私も言葉がすごい好きなんだけれども、やっぱなんかそこを超えたところで感じ合うみたいなことを大事にしてみると、お互いにすごくね、あの心が通じるって癒されることだし、なんか嬉しいことだしっていうのもあって、あのちょっとやってみたらいいんじゃないかなと思っています、それではまた日曜日の午後2時夢の種放送局レッドチャンネルでお会いしましょう。